改めましてこんにちは。6月3日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、見えない世界が現実を動かすという話です。まあ見えない世界が現実を動かすというのはちょっと詩のようなね、小説のような話で、なんとなくロマンチックに聞こえるかもしれませんけども、実は前から複素数を使ってね、現実を要するにもう一回描写し直してみようっていうのを、まあクロードの助けを借りながらやってますけども、方程式と申しますかね、複素数を実際持ってきてね、まあ運動方程式にして、こう、運動方程式、波動方程式にして見ていくとですね、面白いように、世の中のことをよく見えていくんですね。例えば見えないエネルギーっていうのはですね、虚数の世界って考えると、これ霊性の世界ですね、霊的世界ですね。ご承知の通り、この虚数の世界ってぐるぐる回ってるんですね、あれね。まっすぐ伸びる世界じゃなくて、ぐるぐる回ってる世界なんですよ。回転運動なんですね、あれね。回転運動でありますから、そこはなんか永遠の時間の世界なんですね。一方、現実っていうのは、前に向かっていく時間ですから、これ有限の世界なんですね。で、この有限の世界と、それから無限の世界って言いますかね、虚数の世界、終わりのない世界っていうのは、実は繋がってるんですよ。まあ、私の資料で結合定数って言葉が、まあ、クロードの提案で入ってると思いますね。結合定数っていうのは。まあ、これいろんな形でそれは説明できるんですけども、見えない世界っていうのは、生まれたら全く切り離されてね、ロケットの発射台みたいに発射したら終わりじゃなくて、生きてる間も、実は生まれる前も生きてる間も死んだからも、ずっと繋がってる世界なんですね、あれ。ここがですね、その見えない世界っていうの誤解が一番大きいところなんですよ。見えない世界って、生まれる時に終わって、死んでまた新たに始まるという誤解が世の中には満ち満ちてんですね。見えない世界っていうのは、生まれた時に終わって、死んだ時に新たに始まると。だから、生きてる間は見える世界だけで動いてるとみんな思ってるんだけど、全くの間違いなんですね、あれね。まあもちろんいろんな自然現象を見ればそれ間違いだってわかりますけども、実際式書いてみるとよくわかるわけで、人間の行動もそうなんですね、あれね。だから要するに、例えば、誰かの思いを継いで、次の人が新しく任務について、前の人の思いを継いで、プロジェクトを成し遂げるなんてことよくあるでしょう。それはやっぱり見えない世界、前の人が作った精神世界が、今を生きている次の世代の人たちを動かしているわけですね。あるいは歴史がそうですよね。歴史の原点みたいなところの物語ありますね。まあ神話みたいな話。これは今日生きる人たちのエネルギーとなりますよね。あるいはそのふるさとへの思いとか。ふるさとっていうのも、まあ具体的なその場所っていうこと以上に非常に心情的なもので、見えないなんか帰属意識みたいなものも世界ですからね。こういうものもやっぱり非常に、まあ、頻繁にね、人々の行動をこれ規制していくもんですね。まあ、ふるさとを思いながらね、今日頑張ってると、今日都会で辛いことがあってもなんとかなって話もそうだしね。あれ、ふるさとをどうやったら豊かにできるかななんて思ってね、昔はよく人々は活動したもんでありますよね。ですからその見えない世界というのは現実を本当によく動かしていくんですね。で、今回の UFO とそれから宇宙人の話はまさにここなんですね。UFO と宇宙人って今まで見えないことにしていたんですね。あれもひどい話だよな。実際にレーダーに映ってて、会ったやつもいるのにね。見えないことにしてるわけですよ。で、仮にレーダーに映らなくても、マサイ目で見ちゃう人がたくさんいるわけですな。幻覚、幻想、幻聴、幻視みたいなものね。で、ないって言われないって言われちゃう、その通りなんだけども、本人にとってみると明らかに現実感を持ってそこにいるわけですよな。で、実際に物質的なやつもおるしね、単に見えるだけのやつもおるしね、いろいろいるわけですね。そうとも、はっきり言って、宇宙人が来たとか言ってんの80年ぐらい前でしょ。少なくとも今の、まあ、米軍なんかにコンタクトあるのは、第二次大戦前の、原爆事件の頃だって言われてますから、80年以上前ですよね。その頃に本当は全部書き換えなきゃいけなかったんだよね。物理学も生物学も。見える世界のことだけでやってたもんで、全然ストンキョになっちゃったわけですよ。要するに、あらゆるところに虚数単位入れなきゃダメだったんですよ。すなわち、この世は、一方通行の前見える世界と回転運動していく見えない世界が両方相まって動いてるんだってことですよね。 そのフレームワークに全部変えなきゃいけなかったわけですよ。それこそ虚数の話は、もう、その、一丁目一番地で、もう、小学校に一番最初に教えなきゃいけないんですよ。この世には見える世界と見えない世界があるんですよ。これは、実は全然別じゃないんだと。見える世界と見えない世界は、まあこれ数学の話で言ったらね、こう90度ずれてるだけなんですよ。90度ずれてるだけで、あの世の方向に90度ずれちゃってるから見えないだけの話で、これ、密接に密接に関係してるってことなんですよ。要するに、カーテンの向こう側にいるだけで、ちゃんとあるわけで、ね、カーテンの向こう側に軸が行っちゃって見えないだけで、ちゃんとあるわけですよ。動き方はちょっと違う。でも、いつも密接にリンクしてんだから、常に見えない世界と現実を両方見ていかないと、物事は分からないんだよってことを、本当は一番初めもしなきゃいけなかったんだな。まあ今からでも遅くないですよね。要するに数学的に言えば90度ずれてるだけのことですから。それはね、別にね、一つのゲーム感覚で考えたらいいわけだね。いや、見えないんだから、見えないんだけどあるんですよと。で、それを元に説明していけばいろんなものがさ、とても分かりやすく説明できるわけですよね。命のことだってですね、結局その、生まれるっていう瞬間はですね、まあ現実感覚が一番強い時期ですよね、生まれた瞬間っていうのは。で、エネルギーこう持ってて、で、これが死ぬんだけども、あれ面白いことにですね、その、現実に生まれて、で、死ぬ時って、その間のエネルギーの総量っていうのは、一部こう散らばっちゃう、散逸って言うんです。散逸したもの以外は、エネルギーの総量ってちゃんとあれ、保存されてるんですね、あれね。するに、年取ってくると、あの世の世界との交流が広くなってきて、若いうちは現実世界と交流広くて、で、年取るとあの世の世界との交流が広いわけですよ。で、途中で散らばっちゃうものもあるけども、その散らばっちゃうものも、この、まあ、天の中にはちゃんと入ってますよね。だから要するに、人って生きてても死んでても、あるエネルギーを持ってることは間違いないんですよね。だから若い人でも、年寄りでも、要するにあるエネルギーを持ってるんですね、これね。で、そのエネルギーをどう使うかだけがポイントなんだ。どう使うかがポイントなんですね。年取ったから枯れちゃったって、それは体は枯れてるんだけども、逆にそこで、霊的世界に対してより多く働きかけると、散逸するエネルギーが少ないから活躍できる。これが健康寿命を伸ばすということですよね。体が枯れてきたら自分が終わりだと思うと、どんどんどんどん持ってるエネルギーが散逸していくわけですね。どっか飛んでっちゃって、本当に身も心も枯れた状態で、年寄りになってきますから、それは病気もしますわね。非常にその辛い思いもする。そうじゃなくて、その、基本的にはその散逸がなければね、同じエネルギーの総量でさ、あの世まで行くわけで。だからその、単に状態が違うだけなんだね。体が若い時の状態と年取った時の状態は、体そのものは物質ですから、これは必ず劣化してきますよね。物質が劣化していくだけで、逆に霊的世界っていうのは劣化ないですからね。それ。霊的世界を伸ばしていけば、で、どんどんどんどんその霊的世界から出てくる力がね、維持されますから、やっぱり肉体がくたびれてきてもですね、比較的体は元気なんじゃないですか。精神も元気で。これが健康寿命を伸ばすということですよね。散逸をできるだけ少なくすること。はい。で、同じエネルギーを維持していけばいいってことですよね。そうすると、例えばその、そういう考えたときですね、健康寿命を伸ばすために一番重要なことは、年取ってからいかに霊的な部分との交流を増やすかっていうことですね。それは何も就活しろって意味じゃないですね。死ぬ瞬間のことを考えるっていうんじゃなくて、その体が衰えてきた分、その、霊的な霊性の世界にどれだけ自分をこう置くことができるかってことですよ。すなわち、霊性の力を使って生きていくっていうことが仕事をするっていうことはどれだけできるかってことですよね。まあ、なんて言いますか、若い頃はね、肉体の力を使って生きていく。まあ、そういう年回りですよね。肉体がね、本当に元気ですから、肉体を使ってとにかく、生きていく、仕事をするのが若い頃で、年を取ってきたら肉体はだんだん衰えていきますから、で、その分、霊的な世界を、よく考えて、霊的な世界での、貢献を大事に生きていくわけですね。メインにね。それは例えば人の教育もそうでしょ?これはまあ、管理職だとか、考える仕事で大体そうですよね。あとはやっぱりこう、社会奉仕なんかもそれに近いもんですね。あとまあ、趣味もですね、本人が趣味でやってるように見えていても、世の中に貢献することっていろいろあるわけですよね。まあ趣味を仕事にしてる、 趣味を仕事にしている人も結構いるでしょう。世の中に貢献することもよくありますよね。また人間関係のことってもう霊的な世界がとても重要になってきますし、未知への遭遇とかですね。だからなんかやっぱりこう、探検冒険っていうのも、体を使う探検冒険ってやつは、それはもう若いうちだとなかなかできませんけども、まあ、ね、この時代をブレイクスルーする。それからその、新時代に古い時代を軟着陸させるとか、こういうのは肉体的な若さだけでは到底やりきれませんですよね。やっぱそういうところですごくものすごく活躍する余地があるわけですね。なんかエネルギーの総量は本当は変わらないんでね。だからまあ、年取ったらそれなりに、霊的世界で活躍すれば、まあとてもそれは、その人にとっても幸せだし、世の中にとっても幸せで、まさにそれは見えない世界が現実を動かす。見えない世界がアクティブだからこそ、その健康寿命が伸びるという現実がよりね、明るくなっていくという、その証明みたいなもんですよね。さらに、なんていうかな、さっき言った企業理念なんかにも、そうなんですけども、お金ってですね、結構理念がないと動かないんですね。現実は例えば100万円とか1000万円とか現金があるとしますよね。でも現金いくら積んでもね、どうしていいか普通みんなわからないんだね。まあ貯金がたくさんありますような人もいるし、貯金がないよって人もいますけども、要するにお金っていくらっていうだけだと、それ以上どうしようもないんですよ。お金と不思議なもんでですね、ありゃあったなりの生活だし、なきゃなりなりの生活なんですね。まあ、どっちも大変っちゃ大変なんだけども、お金持ってるから幸せかっていうと、いや、それ皆さん知ってる通りよ。お金持ってるがゆえの不幸せな人って本当にたくさんいるんですよね。なんてか、器量以上の金持たされちゃうと、あれ本当にひどい目に遭いますよね。たくさんいますよ、そういう人って。器量以上の金を持たされてしまって、いろんな理由でですね、人生も家族も一族もひっくり返っちゃった人って本当にたくさんいましたからね。恐ろしいですよ、金って。だからその、見えない世界における、そのエネルギーが入ってない金って、実は暴走しかねないんだよね。悪神が乗っ取っちゃうことがあるんですよ。現実のマネーを悪神を乗っ取っちゃうと、それ完璧にそのお金を持ってる人を地獄に引きずり込むんですね。見事なぐらい地獄に引きずり込みますよ、あれは。恐ろしいですよ、あれ。だから反対に、良き思い、良き神の、元で動かすマネーでないと世の中にプラスの貢献はできないもんですね。そうすると、良き神の思いっていうのは、この世の中にしたい、こうやって世の中を良くしようという、その、まあ、ゴールであり、戦略ですよね。そういうものがあって、それが初めて現実をのマネーを動かすわけですね。でこれをまたその、ね、副総数なんかやってて面白いなと思うんですけども、その、あの世からこの世が生まれる瞬間、で、この世があの世に戻る瞬間って、数学的にこう、形式化できるんですね。あれ、ウィック転換なんですけども。面白いなと思うのは、その、生まれる瞬間って、時間が生まれるんですね。本当に。時間が生まれるっていうのはですね、ぐるぐるぐるしか回らない時間が、一方向にこう、動き出す矢のように出てくる瞬間があるんですからね。だからそこから新しい生きた時間が始まるんですけども、今度その瞬間に因果関係が生まれるんだよね。因果関係が生まれてきて、で、見る人と見れない人が、見る人と見られる人が生まれてきて、まあ今の現実の形になっていくんですね。で、もともとはあの世の世界っていうのはいろんな思いが全部重なってますから、これがその一つの形になってきますね。現実は、ものは常に一つの形になってきますから、ものは共有できないんで、一つしか位置を取れませんのでね。だからこう、様々な可能性、無限の可能性が一つの現実に収束していく過程があるんですよ。これってなんか式見るとなんか符号がですね、プラスマイナスで変動したりして、結構慌ただしいんですよね。ああ、そうか。何でも国でも会社でも、生まれた直後って大混乱なんだなって、なんとなくわかるんですよ。ああ、そうか。いわゆる、生まれた直後のね、会社の創設期の物語とかね。神話って結構ドッタンバッタンものすごい混乱することあるんじゃないですか。あれ式の上でもそうなんだよね。あらゆる可能性があって最後一つに修練してきますから、修練していくまでのプロセスが大変なんだよ。で修練していくとある程度安定していくわけだね。まあどこに修練するかも重要なんだけど、修練するまでの間はいろんな大混乱があるっていうことを、これ最初に知ってればあんまり困らないんだね。原理的に大混乱があるんですよ。で、 だからこの最初の大混乱が嫌だから、最初に金をつける、最初に人事をやるってやると、大混乱がない代わりに、何のエネルギーも生まれない組織になっちゃうんですよ。すなわち、こう、死んだ組織ってのかな。この無限のエネルギーがなんか、一つの形を取るんじゃなくて、なんかこう、抜け殻のようなものに、人と金が、この、乗っかりましたみたいな組織ができないんですよ。一番初めの神話の時代の混乱を嫌がるからですよ。本当に生命みたいな形で生まれてくる組織っていうのは必ず最初に混乱があるわけですね。混乱とか、まあ、右往左往があって、これがエネルギーを持って生まれてきた、幾重にも重なった送電のうちの一つが選ばれていく、ごく自然なプロセスなんですよ。だから起業なんて言った時は、最初のこの神話の大混乱のところをいかに上手にそのくぐり抜きさせてやるかが本当のポイントだってことですよ。で、どれがその最後に選ばれる道かっていうのも最初に考えてるのと始まった時でやっぱ違ってきますからね。やっぱこの会社を始める前っていうのは観測者と実際に行動する人が分離してないでしょ。そのうち決算どうしようか運動も自分頭の中で考えてるだけだから一人で全部回ってますよね。実際に会社を起こすとお金払う相手もいるし、で、そのお金の決算を見る税務署みたいな銀行もいるから、必ず自分とそれを観察する人は分かれてきますよね。こうなった時に、一つの安定した形に向かって組織が動いていくんですね。だからやっぱこう、外の人の目線もちゃんと入れて、最初の混乱期をきちんと軟着力させるってこととても重要ですね。これ怖がってると、命ある立派な組織生まれないんですよ。だからやっぱりね、最初から変な第三セクターやってみたりね、予算と人事つけて、混乱抜きに始めると、いつまで経ってもエンジンかからないっていうか、そもそも生命が宿らない状況だから、金を抜いたらそれでも全部終わっちゃうんですよ。あるいはなんか人が抜けたら終わっちゃうんですよ。よくあるでしょ。最初に混乱を避けて、金と人事だけやった組織がですね、金が抜けて人事がなくなったら、その瞬間に全てなくなっちゃって、生命になってないんです、あれね。いや、これはとても重要なことでですね。それからもちろん死ぬ時ったらね、そのすべての情報がブラックホールの地平面に残されるっていうのがほぼ定説になってきたようでありますから。だからどんな苦労もしてみりゃですね、最後その自分の経験はね、宇宙全体のその、まあ共有財産になりますから、決して別に損はしないんですよ。たった一人ぼっちでどんな苦労をしても、その情報は全宇宙の、過去現在未来に、共有される財産の一部になりますから、それは全然心配する必要はないですね。無意に生きるってことはないわけですね。そういう意味におきましてね。だからまあ、死ぬときはそういうもんだと思っていただきまして。で、死ぬときもやはり、まあ混乱っちゃ混乱なんでしょうけども、死ぬときはむしろ収束していくんだね。ドタバタドタバタしながら結構収束していくんですね。で、因果関係が終わりになるわけだから、まあ、ゆっくりしたらいいわけだね。死ぬときはね。ゆっくりしたら自然にスッと行くわけでありますから。ジタバタ先行だよね。もう次に向けて、ね、ジタバタしないのが多分一番っていうことなんだと思いますね。だからこの死にかけた会社ででも一番最後になってさ、闇金から借金したとかさ、昔よかったんですよ。もう早く生かしてやったらいいのにね、こう無理な延命治療って会社でもあるんですよ。この無理な延命治療するとね、会社も偉いことになる。周りも偉いことになる、実はね。最後はだからゆっくり就職させて、収束させておとなしくしたら、それで一番いいんだと思いますね。あれがだから自然死の形だと思うな、うん。で、時間軸が一つの、軸になるんでね、一つのその次元になってくるんですね、それね。折りたたまれた時間になってきますから、まあ、丁寧に静かに終わっていきますよね。だからこう見てるとですね、本当に今までね、本当は、もう宇宙人が来た、UFO が来たという段階でね、見えないものと見えるもの両方式にして、で、このようなことを考える。そういう癖をですね、もう小学校に一番初めから本当は教えるべきだったんですよ。ところがそれやってないんで、80年間嘘ついてね、目に見える世界だけで物事語ってたからこの大混乱ですよ。UFO は何だとか宇宙人何だとか減ったくれた。今騒いでますよね。見えない世界と見える世界で全画面枠組みいるんだから、なんでもないじゃないですか、そんなことはね。別に枠組みそのもの何の不思議もないですよ、はっきり言って。まあそういうふうに考えてもね、まあ今からだからやり直しですよね。で、とにかく大切なことは、見えない世界の力が現実を動かしてってことです。現実だけ見ててもわからない。見えない世界にエネルギーがあって初めて現実がまともに動いてきます。 これがないと必ず悪神に乗っ取られますから、偉いことになりますんでね。まあ皆様そこを考えてね、これからたくましく生きていただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。見えない世界が現実を動かすということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。